こんにちは、中谷明宏です。今日はモテる男のマナーのお話をしようと思うんですが、例えば同じ持ち物を持つにしても、おしゃれな人って高いものを持ってるとか、限定品のものを次から次へと新しく手に入れるとか、雑誌で紹介しているものを次から次へと手に入れてるとかっていうことって意外になくて、本当におしゃれな人っていうのはいいものを長く持つんだよね。持ち物の中に2通りあって、僕のワードローブの中でもそうなんだけど、その年の流行りのものがあって、もう一つは流行りとは関係なしに自分の定番として長く持っている、特にスーツなんかそうなんだけど、スーツの流行りすたりってすごいあって、太くなってる細くなってる太くなってる細くなってる、こう振り子のように繰り返していく。でもそんなことは関係なしに、自分の好きなスタイルで作ったオーダーメイドで作った服って流行の影響を受けないんだよね。今の流行っぽくはないけども古くもならない。で、流行の服ってね、来年はもう古くなっちゃってるんだよ。すごくそれが目立つんだよね。流行に惑わさないで作ってある服っていうのは今の流行ではないけども、別に今着ててもおかしくないし、今の今年の流行の服ってね、来年もう着れないんだよね。それぐらい流行の流れっていうのは激しくて、良いものを長く持つっていうことが、お金をかけるということを考えても、例えば靴なんかでも同じ靴を30年履くことは可能なんだよね、メンテナンスしていくと。でもメンテナンスの仕方が悪かったり扱いが悪かったら、その人っていうのはその靴を早く履き潰してしまう。だからよく流行の靴を履きたかったら、その靴は履き潰すつもりで履いてもいいよっていうふうに、僕はもう磨いてくれる井上源次郎さんっていう源さんがね、納得いかない靴だと磨いてくれないんだよね。いや、磨いてくれないことはないんだけど、これもう履き潰してねみたいなこと言われると、あ、失格な靴を僕は買ってきてしまったかなと思って、すいませんっていう感じなんだよね。でも源さんにちゃんと磨いてもらえるような靴を買わないとって、いいっすね、こういうのは履き潰すにはねみたいなこと言われちゃうと、あ、やばい、間違った靴を買ってきてしまっていると思って、だいたい履く前に持っていくんだけど、もうやっぱり源さんと一緒に、源さんが一生懸命磨いてくれるような靴を、選ばないといけない。この良いものを長く持つっていうことは、費用対効果を考えると逆に安上がりになるというね。一つの靴が30年履けたら30倍の値段のものでいいわけだよね。だから2万円、例えば1万円で買える靴と30万の靴で、30万の靴ってなかなかなくて、どんなに高くても10万とか15万までの靴だから、それを30年履けたらよっぽど安上がりになるっていうことだよね。だからこの良いものを長く持つっていう人が、実は普段からいいものを履くことができるし、それは物との付き合い方っていうのが人間との付き合い方にもつながってくるっていうことになるんだよね。こう人間との付き合いで大事なことは、一時仲良くできるっていうことよりはずっと長いお付き合いができる。だから良いものを長く持つ、数多く持つんじゃなくて、それから派手な人と付き合うっていうわけじゃなくて、長いお付き合いができるっていうことが、物と長いお付き合いができる人っていうのは人間とも長いお付き合いができる。だから女性が男性を見るときに、その人の持ち物を見れば、その人の人間との付き合い方も分かってくる。自分が長く付き合いたいと思っても、相手が、持ち物をコロコロ変えてるようなタイプ、今流行りのものばっかりで着ているもの、持ち物が構成されてる人っていうのは、長く付き合うっていう発想が根本的にない人なんで、だから物との付き合い方と人間との付き合い方っていうのは全く関係ないものではなくて、逆に言えば極めて連動しているものになる。物は長く付き合えるけど人間は長く付き合えないってことはないし、物との付き合い方が短いけど人間的には長く付き合う、そこでもない。物との付き合い方が長くできる人は、人間と付き合う時でも良いものを長く付き合うことができるようになる。で、良いものを長く持つためには、普段の気配り、手入れ、メンテナンスというものをこまめに考えていく気配りができないといけないとかね。つまり 自分がこれをしたいからこれをお気に入りだからってずっと続けていく、使い続けていくと逆にそのものの寿命を縮めてしまう。これ人間関係でも同じで、気配りができない人っていうのはその人間関係を長く継続させていくことができなくなってしまうっていうことね。例えばもので言うとするならば、同じ靴を2日履かないっていうことね、うん、ところがね、男の人って靴に対して無頓着な人が多くて、お気に入りの靴があったらもうそればっかり履いちゃうんだよね、うん、同じ靴を2日以上履く人は、うん、理由は2つあって、1つはお気に入りで、もう1つは履きやすい、うん、この2つの理由から同じ靴を履き続けてしまうっていうこと。女の人でもこういう人結構いるけどね、うん、女の人の親父化が今は極めて進んでいるので女の人も気をつけなきゃいけないんだけど、そのお気に入りの靴を履き続ける、便利だから履きやすいから履き続けるっていうことをやると、結局靴っていうのは1日履くと靴も汗をかいてるんだよね。で靴も汚れている、靴も疲れてるんだよね、うん、靴も人間の体と同じで、1日働いてもらったら1日休ませないといけない。ところがそれを続けて2日履くと回復しなければいけない休みのはずの日なのに、働かされることで一気に衰えちゃう、年を取っちゃう、靴が年を取っちゃうってことでね。2日続けて履く人って3日履くんだよね、また、うん、で気がついたら1週間履いてることになる。でこういう人ってどういう状態になるかっていうと、帰ってきて玄関で靴を脱いで下駄箱にしまわないでそのまんまになっちゃう人。そうすると朝出かけるときに靴を履いて、昨日帰ってきた靴が玄関に置かれてるからそのまんまその靴を履いて出かけちゃうっていうことなんだ。まあ本当はね、下駄箱っていうのは風通しがいい場所ではないので、靴を乾かせるために外に置いといた方がいい。吸った汗を外へ出さないといけないんだよ、うん、人間の体の汗って、犬は肉球にしかかけない、肉球と舌しか汗をかけないけど、人間っていうのは肌もかくけど3分の1の汗を足の裏でかいてるんだよね。そうさ、3分の1のかいた汗はどこ行ってるかっていうと、靴下と靴へ行ってるんだよね。そうすると靴ってすごい人間の汗を吸い込んでくれてる。でその汗を靴は今度は吐き出すことができる、うん、本当は吐き出すことができるのに、続けて吐くことによって靴がいつまでも吐き出せずにずっと湿った状態になっていってしまう。これが靴が最も長続きしないっていう原因になるということ、ね、うん、で雨が降った日に靴を履くと靴がびしょびしょになる、これはわかるよね。それから水玉にはまっちゃった、ドブにはまっちゃった、これは靴が濡れたっていうことはわかるんだけど、汗をかいて今靴がこの汗を乾かしたいと思ってるという靴に対しての愛情を持ってあげられるっていうことが大事だっていうね。でこれが靴だけじゃなくて身の回りのもの全てに同じことが言えるっていう。例えば、靴にいたもので言うとベルト、ベルトも家へ帰ってズボンを脱いだ時には必ずベルトを外さないとだ。ベルトも使われてる。ベルトって丸くされてるんだよね。でこれっていうのはベルトの基本の形じゃなくて、ベルトよりまっすぐあるのがベルトの形で、丸くされてるということはそれだけこう閉じ込められた状態にいるね、うん、でベルトをしたまんまクローゼットにしまったりすると、そのベルトには必ずその丸い癖がついてしまう。時には折り目が入ってシワになってしまう。で一旦ついたシワっていうのはそのまましておくと取れにくくない、なってしまう。そこが弱っていく、そこから乾燥していくとかひび割れが起こっていくみたいなことが起こって、本来あるべき形にしてもらえない、同じ姿勢のままでずっといさせられるみたいなことがあって、ズボンのベルトは抜いてあげるっていうことが大事ね、うん、ズボンのベルトを抜いてあげるっていうことはどういうことかっていうと、そのズボンに合わせたその日持ち歩いている時計とカバンと靴に合わせるっていうのがベルトの色なんでね。でも男の人っていうのは黒のベルトをしていて何でも合うからって言って同じベルトばっかりしがちで、つまり物へのメンテナンスをこまめにやってあげるということは、その都度コーディネートを考えざるを得ないようになるってことね。ところがそのズボンの中にベルトを抜かないで置きっぱなしにしていくっていうことは、結局はコーディネートを考えないで済むっていうことだね。うん。 で、そのズボンのベルトに似たものっていうのがね、時計のベルト。時計のベルトっていうのも、手首ってすごいんだ。例えば夏場だったら汗をかくんだよね。すごい疲れてるんだよ。時計のベルトってかわいそうなぐらいね、疲れてるんだよね。で、これを2日続けて同じものをしないっていう、ね。これが革であろうが金属であろうが同じように、時計のベルトっていうのも1日一緒に動いてくれてヘトヘトになってるから休ませてあげるっていう、ね。いや、原則は簡単なんだよね。毎日選びましょうじゃなくてね、2日続けて同じものをつけない。これがその人がファッションセンスが上がっていくポイント。で、これが物に対してのマナーであり、同時に人に対してのマナーであり、それから、その人がおしゃれになっていくっていうことで。つまり、おしゃれな人ほど、人との付き合い方も上手になっていくということ。おしゃれさと本来人間関係の付き合い方って全く別個のような気がするんだけど、その共通点は何かっていうと、物に対して酷使しない、思いやりの心を持つことができるっていうことね。時計のベルトっていうのも休ませてあげるっていうこと。時計のね、文字盤自体はね、疲れないんですよ。でもベルトは疲れるんですよ。で、大抵の人がね、人の時計見た時、あ、いい時計してますねって言って、大抵の人がね、時計の文字盤を褒めてるんだよね。そこにダイヤが散りばめられてるとか、変わったデザインになってるとかっていう でも本当はその人のおしゃれさって時計の文字盤に出るんじゃなくてね、ベルトの方に出るんだよ。で、ベルトっていうのは時計屋さんに行くといくらでも交換してくれて、で、これ世界で1個しかないんですよって自慢してるけど、そんなことよりはベルトを自分なりの、イメージで交換しちゃった方が世界で1個しかないものにできるっていうことで。でも、たとえ世界に1個しかないものであったとしても、毎日してたらおしゃれじゃないっていうことで。大事なことは、世界に1個しかないことではなくて、昨日と同じスタイルではないっていうことが大事。洋服を女の子なんかがね、昨日と同じ格好で会社に行くと、あ、なんかお泊まりしたんだなっていうのはバレるからやばいっていうのがあって、そういうふうなことをしないように気を使うんだけど、もっと大事なことっていうのは、もっと見えにくいベルトだとか時計だとか靴だとかを昨日と同じものにしてないっていうことが大事なんだね。で、例えば、うちの父親なんかはね、おしゃれにこだわる人なんだよ。染め物屋で自分も洋服売ってたりしてたから、だからやっぱこだわりがあるんだよね。で、そのこだわりっていうのはどういうところに出るかっていうとね、靴好きになるんだよ。人間がおしゃれになっていくと、どうしてもね、その人をね、靴にこだわるよ。で、靴って一番さい、日本の家だと最後に履くんだよね。洋服出かけようと思って、今日出かけ、どこへ行く、誰と会う、例えばどこでご飯食べるだろうっていうことをイメージ想像すると、今日はこの洋服にしていこうと思うじゃない。で、玄関行って靴をじゃあどれにしようかって靴履くじゃない。で、靴かかって履いて、履いた時に、いや、あかんって、あかんって言うんだよね。靴と合ってない、なんか靴と上が合ってないって言って、靴を変えるんじゃないんだよね。上を着替え始めるんだよね。これがおしゃれのセンスなんですよ。だから、お店行って洋服買うときに、どういう順番で、今日は新しい季節ものをワンセット買うっていうときは、何から買うかっていうと、靴から買うのが一番いいんだよね。通常ね、靴って一番最後に買っちゃうんだよ。で、本来買うべき順番っていうのは、靴が外国なんか行くとデパートの1階の入り口のところにあるんだよね。そっから買って、あと洋服を何買うかっていうことが決まり始めるんだよね。なぜ靴が1階の入り口にあるかっていうことで、ところがね、日本のお店で紳士物で1階に靴があるとこって意外に少ないんだよね。地下1階とかね、紳士物を集めてある。これがね、おしゃれなお店との飲み屋方。このデパートで洋服を揃えようと思うところは、靴が一番入り口のところにあるところっていうのは、 そのデパートのセンスというのは信じていた。でまず靴を買って、でその靴を買った、こういう靴を買ったんだけどっていうのに合わせて、じゃあ上着は何を着ればいいのかっていうことを合わせていくっていう、うん、これが正しい選び方になっていくっていうことね、うん、女性の場合はね、靴は1回売る場にあるんだよね、うん、だからこれがやっぱり女性の方がはるかにおしゃれ度としては男性より進んでるからっていうことね。で靴を決めた人に、靴を買った人にもうついていってもらって、上のファッションのセンスまで選んでもらうっていうのが、外国でおしゃれなものを買う、デパートで買う時なんかはそれがよくて、例えばブランドショップなんかに行っても、ブランドショップ今全てのアイテムを揃えてるから、何から買っていいかって、ついでに靴もっていう買い方じゃ、あ、この人は素人なんだなって思われちゃう。本当におしゃれな人は、あ、最初にまず靴をもう欲しいので靴からって言って、靴から買って、そこから上を変える人っていうのは、お店の人は、あ、この人はおしゃれのセンスが分かってる人だっていうのが分かるってことね、うん、みんな最もずれてるのはね、例えばサラリーマンの人が何人かいるでしょ、上はすごいおしゃれしてるんだよ、ところがね、残念ながら靴が合ってないんだよね、うん、突然上のファッションの、いや、そのスーツとシャツとネクタイとカフスとポケットチーフとベルトと時計とカバンとって、ここまで完璧なんだよ、うん、ところあれ、なんでこの上にこの靴かなっていう、うん、